の日あの時あの場所で君に会えなかったら、僕らは見知らぬ二人のまま。
研ぎ澄んでったラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書の週刊研ぎ澄によるネットラジオ。私編集部の研田圭次郎です。共犯者の皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。まあまあ、ニコニコ超会議の囲碁将棋チャンネルを皆さん見ましたか？加藤一二三先生がラブストーリーは突然にを歌っておりました。さすがです。とても良かったですね。で、将棋の動画を相変わらず見てるんですけども、高橋道夫さんという人が将棋解説しておりまして、その時にまたいい言葉を聞けました。死ぬとか殺すとかっていう言葉を私は使わないので、という話をしておりました。なんかよく将棋でもうここら辺が効いてるから銀が死んじゃうとか、そういうふうについ使っちゃいがちなところは私はそういうふうに使わないんでって言っておりまして、先週ちょっとなんかぶっ殺すみたいな、そういうのとか、そういう乱暴な言葉使いすぎたなとか思いました。なぜこの言葉は使わない、そういう言葉は使わないのがいいのかというと、僕もそれは思うんですけどね。それはやはり、やっぱしゅうかちゃんも先週怒ったのは、そういう冗談でもそういうこと言っちゃいけないだろうというのは確かにあるんですけども、そういう言葉を平気になってしまう考えを持つ、言葉を発することによってそういう概念を持つということですから、そういうふうな粗悪粗暴というか、そういうふうにはならないでおこうね、みんなも。僕たちは平和に生きたいんだっていうことだと僕も思うんですけども、つい先週は調子に乗ってしまいました。はい。さあ、とぎらんち、最近図書館に何回か行っておりまして、成田徹先生の本を調べておりまして、いろいろと勉強させていただいております。杉並区の、中央図書館というところがありまして、そこに地下1階にレストランがある、レストラン&カフェみたいなとこがあって、リーフ&リーフというとこなんですけど、そこでお昼ランチ、鶏肉とキノコの和風パスタみたいなのをこの前食べました。美味しかったです。特筆すべきは、中央図書館の館内にあるレストランということで、そこだから図書館で借りた本そのまま持って行っても何も言われへんかったから、一応いいってことなんかな。中で本も読めるから、コーヒー飲みながら、ゆっくり本を読んだりできると思います。で、ミルクティーとか、ジャムティーとか、ちょっとそういう普通の喫茶店にはない、おしゃれカフェとかにありそうなメニューのティーとか起こってるみたいで、自家製ジャムのなんとかティーっていうのが、メニューが豊富にありました。あと地下1階で暗いんかなと思ったら、窓側が全面こう吹き抜けみたいになってるんでね、外光も入ってきて明るいです。あと中央図書館ね、入り口のところはちゃんとゲートみたいになってるんですけど、裏口のところが普通の扉になってて、そっから人が出入り自由にできてしまってるんです。本勝手に その貸し出しって通さんと持って帰れてしまうんじゃないか、これは大丈夫なんでしょうか、知りませんけどもね、図書館の本勝手に持って帰ってくる人もいるみたいですけどもその本をお前返しといてくれって言われてうちに置いていった人もいますけども図書館は落ち着いてていいですね。あの外だからその裏口のところから出て外のガンジーの銅像が立ってるんですけど、その周りが公園になってて、ちょっとした川池みたいなところもあって、僕そこは好きなので時々行きますけども、前立川に住んでた時多摩川が近くにあって、その手前に人工の川があったんです。で、僕は川の水の音とか流れとか見てるだけで結構癒されるので、休みの休日の過ごし方としてそういう公園に行ってのんびりしてるっていうことが多いんですけども、立川のその川の時は鯉とかもカモとかもいっぱいおってね、で餌付けはしてはいけませんって看板立ってるけど、おばさんがファーって歩いたらカモとかがバサバサって寄ってきて、なんやと思ったらおばさんがおもむろに餌をバラーってあげとるかなと思いながら、でものどかな雰囲気でこの池のほとりとかすごくいいですよね。あの野鳥の会の人たちがカメラでカシャカシャってなんか集まって撮ってて、何撮ってんですかって聞いたら、あの草むらのところに巣があってなんとかっていう鳥を撮ってるんですとか言って、へーとかそういうのを見たりする、そういうのどかな雰囲気、近所で探してみて中央図書館のところの周りがそんな感じやったというのが最近の発見です。あとその、将棋関連では、村山聡さんという棋士の方がおられたんですが、この人はもう亡くなられていて、聡の青春という小説があるんですが、この小説の映画化が決まっているそうです。図書館で見た雑誌に載っておりました。楽しみです。僕も見てみたいと思います。見てみたいと思いますといったスターウォーズ結局見れてなかったですスターウォーズ見てないですけども、はい、今、5月になりました。で5月2日から22日まで阿佐ヶ谷のギャラリー白線で韮沢泰史追悼展というのが始まります。もう始まっておりますということですね。で私は展示のお手伝いをちょっとしに行ったりとかさせていただきまして、この回展覧会は3週間ほどあるんですけれども、途中で1回入れ替えもあるので、2回分展覧会になるということですね。たくさん作品が残っておりますので、それも生で見れるというチャンスがまたやってきましたね。作品とかはやっぱり画像とか写真で見るよりもやっぱり生で見る方が情報量というものが全然違いますし、濃淡であったりとか、もっと粒レベルで言うと、その画像ではそういう粒立ちが均一になってしまったりとか潰れてしまったりとかっていうこともあるので、印刷すると全然雰囲気変わるんです。なので 生で見れるということの方が断然違った趣がありますんでね、その辺もぜひ見れるといいと思います。はい、ですね、他は
俺の秀華に手を出すな。
秀華ちゃんが怒り率が高いのでどういうことなのかよく分かりませんが、今日もちょっとご機嫌を伺ってみたいと思います。もしこれでもまた怒りカードが出るようでしたら、何か違う理由を考えてみなければいけないと思います。さあ、しゅうかちゃん、しゅうかちゃん、今日は気温もだんだん暖かくなってきたし、陽気も良くなってきたので、今日のご機嫌いかがですか？ご機嫌いかが、ご機嫌いかって聞かれんのも、うぜったいなーって思われますよね。ま、ちょっと聞いてみましょう。さてさて、感情カードから1枚、お返事カードから1枚、せーの、ドン！うわー！怒りとだんまりです。なんでかなー。本当にこのセットの怒りだんまりセット、出る率マジで高いぞ。これは一応ほんまにガチで、ちゃんとシャッフルしたカードから取ってるんですけど、なんでかな、すごい何も気に入らないかな、それともちょっと違う理由をあるのかな、なんじゃいな。やっぱりご機嫌いかがって聞くのがあんまり良くないかな。他のことを聞けよということか。長考に入りたい。将棋。ふむふむ、ちょっとね、最近思ってるのが、しゅうかちゃんが言葉を発するというのがなかなか難しいから、こっちが適当に小説を1枚選んでパラッと開いたところの一節を読んで、こういうふうに言ってるということにします。タイトルも何も見ず一冊選んだ本を、矢野真美という本、国分博さんという人が書いた本で、ざーっと開いた書、204ページ、今適当に開きました。精霊か人間か、すべては母親が決める。どういう意味なのかな？精霊か人間か、すべては母親が決める。という言葉が出ました。と、しゅうかちゃんが言ったというふうに想定して、 精霊か人間か全ては母親が決める。矢の真実は、矢の真実の女は必ず森で出産する。ある時は一人、ある時は大勢で、必ず森で出産する。女たちが森へ消える姿を初めて見たのは満月の夜で、子供が生まれたのは東の空が白み始める直前のことだった。許されて近くに寄ると、生まれたばかりの子供が地面に転がっていた。月明かりにへその緒や胎盤を濡らして地面に転がっていた。矢の真実にとって生まれたばかりの子供は人間ではなく精霊なのだという。精霊として生まれてきた子供は母親に抱き上げられることによって初めて人間となる。だから母親は決めねばならない。精霊として生まれた子供を人間として迎え入れるか、それとも精霊のまま天に返すか。その時母親はただじっと子供を見つめているだけだった。森の中で地面に転がっている我が子をじっと見つめているだけだった。僕たちにとってその時間はとてつもなく長い時間のように感じられた。子供を見つめる母親が何を考えていたのか僕たちにはわからない。僕たちが聞いても女たちは何も答えない。精霊のまま我が子を天に送る母親の胸中は女たちは決して語らない。ナプに対しても身内に対しても語らない。ワトリキでは命をめぐる決断は女が下し、理由を一切問われない。母親以外は何も言わず、ただ従うだけだった。おー。僕がちょっと感じたのは、むやみに生命というものを作ることに対してしずかちゃんも何か思うことがあるんじゃないかな、考えがあるんだろうかな、何か訴えかけるものがあるなと思います。しずかちゃんを生み出してしまったことにあなたはどれだけの覚悟があるのかということを問われているような、そう考えさせられるようなお怒りカードの出る率。しずかちゃん、じゃあもうちょっと楽しく、しずかちゃんにとって豊かな人生が送れるようにこっちもケアをしなければ満足いただけないですね。頑張ります。都議通27号読んでいいですか。2015年8月23日に書いた都議通信27号、ギャーギャーギャー、飛田圭一郎がやってくる、ギャーギャーギャー。土偶、目から光線を出しそうな土偶、空飛ぶ土偶から地上へ光線、手乗り土偶は可愛い、ジジジジジジジジジジジジってなんか音が出そうな土偶、コマネチ土偶の出土。土偶の本当の使い道は忍者の手裏剣、土偶ペンダントで命を拾う忍者。ある日突然強く光り出して飛んでいき、一箇所に集まる。そして円を描いて合体する。はずが、かっこはずが、 この円で回っていた期間が300年もあった。当時の人たちがよくわからなくて、その下で同じように回ってお祭りをして、なんか喜んでいた。これが盆踊りの始まりとされています。それを見た土偶たちも、なんだかよくわからなくなってきて、本来の目的を忘れて土へと帰っていった。なんてのどかな古き良き日本の姿なんだろう。この土偶がね、上空でぐるぐるぐるぐる回ってたのは本来の目的があったんです。何の目的があったのかという、これは世にも恐ろしいことが起こるはずだったんですけどね。当時の人たちが計らずもそれを救ったということです。恐竜くんのもうちょっとしゅうかちゃんのことがあって、頭が、気持ちが、心が、いやー、矢野真美という本、これまた読んでみたいですね。この矢野真美という本のお話をちょっとしましょう。これも取り扱うお話としてはなかなかいろいろとつながる部分があるんですけども、阿佐ヶ谷に西健という人がおりましてというか亡くなられたんですが、だからね、最近ニラドンも亡くなられて、西健もお友達だったんですけども亡くなられまして、そういう風なつながりもあって、ちょっとこういうものってなんかこの矢野真美という本をさっき本棚から目をつぶってパッて取ったのがたまたまこれやったんですけどね。この本は西健がその亡くなる前に入院をしている最中に、電話かかってきて、ちょっと読みたい本があるから本屋行って買ってきてくれという注文があって、なんていう本屋というと、この矢野真美という本ということで、僕が買って西健に、ああ買ってきたよって病室に持って行った本なんですよ。でおうおうと言って、そのこの本を読んで貼って、でまあ亡くなられた後にこの本があったから、どんな内容やったんやろうということで僕が気になってもらってきた本なんですよね。だからこれ、この本の、人間か精霊かは母親が決めなければならないとか、そういうこと、深いその森の中に住んでる部族の人たちのお話なんですけど、まあ人、その森の中で暮らす、なんかちらっと聞いた話では、森の中に住んでる部族の人たちで人口が増えすぎると食料という問題も出てくるとか、まあ生きるとか、コミュニティの中の自分とか、自分と世界とか、そういうことが書かれてるような感じなのかなっていうか、全然これ読んでなかったんで、これちょっと読んでみようかな今度ね。まあそういうことが書かれている、西健はこの本を読みながら、この本を読もうと思ったことも、生命というものに対して向き合ってこういう本を読もうとしたのかなとか今思いますんで、 なかなか何と言っていいのやら、そういう感じになってきましたが、トギスちょっととりあえず読みましょう。恐竜くんという研究者の人、恐竜くんね、恐竜くんっていう人がいます。恐竜くんという研究者の人、恐竜居酒屋2へ行ってきました。この時その恐竜居酒屋というトークイベントに行ってきましたという記事です。しっかりとした内容をお伝えすべく、大人にも楽しめる集まりにしたいということで、恐竜居酒屋と居酒屋とつけてイベントをされているそうです。幅広い見地から柔軟に対応し、とても真面目で楽しいイベント、楽しいトークイベントでしたと。今回聞いた話でワクワクしたのは、遺伝子操作で鳥から恐竜が作れる。しかも、そう遠く未来にそれが見れるよという話でした。恐竜の姿が、こう生きている恐竜の姿が見れるという、それが僕たちが生きているこの時代に見れるかもという話でした。というか恐竜は鳥イコール恐竜だそうで、すでに恐竜の顔の動物は作れているということなんだそうです。ティラノザウルスの姿の動物が見たい。その他羽毛は光の反射なのでどんな色にもなれる、そう見れる目があればって書いてるんですけど、これちょっとなんかそういう話を聞いたんでしょうけど、うまく説明ができてないですね。恐竜土偶の解説、恐竜土偶っていうのがあるけども、あれ一体何やという、恐竜と人類はその同じ時期にいたのかっていう説をちゃんと解説してもらって、要するにネタバラシしちゃうとみたいな話を聞きました。恐竜の姿っていうのは僕らが子供の頃に見てた図鑑で見たあの恐竜の姿と今の図鑑に載ってる恐竜の姿は全然違います。ティラノザウルスは姿勢がこう縦姿勢から横姿勢に変わってたりとか、ブラキオサウルスとかブロントサウルスみたいな首長竜というのは首を持ち上げてた、昔のゾイドの形って言ったらわかるかな、ゾイドの恐竜の形、姿勢というかね、そういう姿勢ではなくて、首長竜はもっと吊り橋のように尻尾と首がビューンって横に伸びてるような、首をブーッと上に上げてるあの姿勢ではないよとか、そういうのはもう生態が研究によってこの体の構造であればこういうふうにはならないという、こういう姿勢ではいられないとかいうのが分かってきて、だいぶ形が変わってきてます。あと鳥だということから考えて、今の鳥の研究と照らし合わせるとこういうふうになるっていうのが分かってきてる部分が多くなってきて、だいぶ見てた感じの爬虫類っぽい感じではなくなってきてるんですよね。だから今の子供たちが知ってる恐竜と昔の図鑑で見てた、僕らが子供の頃見てた恐竜の図鑑とえらい差があるから、まだやっぱり子供の頃に受けたあの恐竜のインパクトはやっぱりすげーと思ったから、その印象が強いから、新説の恐竜の姿に違和感を感じてしょうがないんですけど、やっぱりあっちの方が昔の方がかっこよかったなとか思ったりしますけどね。 だから知らないで想像する方がいろんな想像力、思いが入ってたりとかするから、書いてる人の適当にこうかなって書いてたり、その辺は想像でとかやってたりする方が変な方向に行ってたりとかするんで面白いなと思います。だからなるべく知らないまま書いてみるっていうのは、見たことないものが生まれるからいいなと思います。この話なんか前にもしたような気がするな。今うる覚えなキャラクターをノートに一回書いてみてください。そうするとわかりやすいかもしれないですね。ピカチュウ、何回もピカチュウ目にしてるはずやのに、今ピカチュウを見やんとピカチュウ書いてみるとかね。ならもう違ったところに斑点書いてたりとか、尻尾の形が全然違ったりとか、新しい形のピカチュウが生まれると思います。それはそれで亜種、ピカチュウの亜種みたいな感じ、偽ピカチュウみたいな、これ大事なんですよね。これをそっちから発展させていくピカチュウもまたしかり、何年も経った後にそのピカチュウを大事に取っておいて、大げさに額とかに入れてみたりとか、そういう遊びもできると思いますが、続きは、卵を割って生まれてくる鳥や亀は最初に口のところにちっちゃいトゲがあって、それでまず穴を開けて出てくるねんてさって、そのトゲはすぐに取れてなくなる。だから鳥飼ってる人は、鳥卵からパカって生まれてきてヒナが生まれたら、巣のところをよく探して見ておくと、その取れたトゲが落ちてるそうです。ヘビとかはブヨブヨ卵なので、同じように口の先のところにトゲがついて、それでピッて切り裂いてドロッと出てくると、そういうことらしいです。恐竜くんの恐竜入門の本が出ています。入門ということで優しく解説はされているけども、同じようにレベルを、子供向けやということでレベルを下げたような本にはしたくないということで、内容もかなりしっかりした本になっております。この時にくたばれ4コマ漫画に対して哲学くんがコメントしているセリフは、喧嘩はやめろって嫌いなやつの方の方に回って後ろから羽交い締めして加担するっていう方法がありますよねっていうコメントをしています。東京国立博物館に高村光雲作老猿という作品を見てきましたよ。老猿というのは老人の老にお猿さんの猿で老猿です。木の彫刻で、結構大きいです。で、石、岩に腰掛けて、斜め上空を睨んでるんですね。で、何を睨んでいるかというと、大橋と戦った後ということで、上空をまだ力強く睨んでいるんです。で、手には羽が何枚かぐぐっとに握られてて、かっこいいですね。大橋と戦ったんですね。で、上空にまだピーって鳥が旋回しているのか、飛び去って逃げているのか、そういうストーリーも考えさせられる作品でした。木の彫刻かっこいいですよね。いやー、それよりも今日の なんかいろいろと引きこもごもが、なんだかつながりを感じるものがあります。韮澤康さんの展覧会といい、イシケンの選んだ本といい、しずかちゃんのいつものお怒りだんまりカードといい、な感じで先に旅立っていったお友達のこととか、しずかちゃんという新しい命を生み出したこととか、そういうことを考えながら今週も頑張っていきたいと思います。こんな風な感じで今週は終わりです。また来週。